あれは今から12年前でしたか。ある時から世界中で原因不明の疫病が流行し、多くの人間が命を落としました。遠い北の国では、当時の女王が亡くなったと聞きますね。その疫病、あなたも知っているでしょ？全身に黒いあざができ、やがて死に至る病。疫病は一人の人間と一人の魔法使いから始まった、という噂もありました。その噂の真偽はわかりませんけどね。どちらにしろ、疫病の恐怖によって、そんな噂はすぐに忘れ去られました。原因もわからず、体が黒く染まりやがて死に至る。恐怖を感じないという方がおかしいでしょう。でも人間は、その病を恐れただけではありませんでした。疫病を収束させるため、疫病の原因を探し始めたんです。原因がなくなれば結果もなくなる。当然の理屈ですね。それだけならば、私たち吸血鬼にとっては、何の問題もなかったんです。ですが吸血鬼は不死身の存在。そしてその不死身さゆえに、吸血鬼がその病にかかることはありませんでした。多くの人間が病にかかり命を落とす中、全く病にかからない吸血鬼がいた。それが人間の目にはどう映ったと思いますか？あいつらが疫病の原因だ。人間たちはそう考えたんです。地獄の始まりはここからでした。多くの人間たちが疫病の原因たる吸血鬼への迫害を始めた。当然、吸血鬼には疫病を蔓延させる力なんてありません。にもかかわらず、人間たちは吸血鬼を殺し続けた。事実を知ろうとはしなかった。いえ、人間たちの中では、きっとそれが真実になっていたのでしょう。吸血鬼が疫病の原因になっていた。恐怖心や無知は、間違いを真実へと変えてしまう。いくらでも悪を捏造してしまう。それが悪意から生まれたものではないのだから。人間たちの吸血鬼への迫害は、彼らにとっての正義のもとに行われました。正しく良い行いになっていた。あなたにわかりますか？ある日突然、たくさんの人間に命を狙われる恐怖が、ある日突然、仲間が殺されていく悲しみが、そのすべてが正当化されるという絶望が。ん？吸血鬼は不死身なんじゃないのか、ですか？確かに、吸血鬼は普通の怪我なら再生するし、人間がかかるような病にもかかりません。そういう意味では不死身の存在です。でも、吸血鬼を消滅させることはできる。そう。太陽の光を浴びれば体は灰となって消えてしまいます。銀製の武器や十字架による傷は、普通の傷のようには再生しません。胸に杭を打ちつけられれば、命を落としてしまいます。私は目の前で仲間が太陽のもとにさらされ、灰となって消滅させられるのを見てきました。毎日、次は自分なんじゃないかと考えていましたね。こうして多くの吸血鬼が、世界から姿を消していったんです。でも、 吸血鬼への迫害はただ殺すだけではありませんでした。人間たちは吸血鬼を殺しながらこう考えたんです。見つけた吸血鬼をすべて殺したとしても、隠れている者がいたら疫病が収まることはない。そうして隠れている吸血鬼の居場所を吐かせるため、吸血鬼への拷問が始まりました。